まして、宍戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、5章の1節から8節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。コリントの信徒への手紙1は、この5章から新しいまとまりになっています。で、5章6章でパウロが扱いますのは、不貧困、良くない行いについてです。で、パウロの耳に入っただけではなくて、おそらく、教会全体に知られていた、ようなんですけれども、コリント教会のある人が良くない行いをしていたというふうに言われます。思わず読み返してしまうような内容がここには語られていますが、父の妻を我が物としているというのは、一体どういうことを言っているでしょうか。で、いくつかの見方がありまして、いろんな人がいろんなことを言っているんですけれども、母親ではない父の妻、父の子妻、生みの親でない母とか、法律上母になる人だとか、父のお非公式の妻だとか、いろんなことが言われています。で、我が物としているっていうのは、持っているという意味が、言葉が使われていまして、父の妻と呼ばれる人と、関係している、同棲している、妻にしているなど、こちらもいくつか の読み方があります。いずれにしてもはっきりしていることは、教会員の中に父の妻を我が物としているというあり方を継続的に習慣的にしている人がいたということです。昔そういう過ちがあったという過去の話ではなくて、今現在そういう生活をしている人がいたということです。で、そのコリントっていう町が、倫理的水準の高い人たちでなかったということを、私たちさまざまな機会に知らされています。で、そういう町に建てられた教会も、おそらくあまり感心しないあり方をしていたのではないかというような想像も成り立つわけです。けれども、ここには異邦人の間にもないほどのみだらな行いというふうに、ありまして、一体どれほどひどい行いがあったのか、教会の中、教会の外、どういう状況だったのかというふうに、思ってしまいます。で、コリントの町は、神殿娼婦がいたり、世俗の売春業が成り立っていたりと、性に対して緩やかな社会ではあったわけです。で、けれども、そうした社会の風潮、そうした町の様子にもかかわらず、父の妻との関係、同棲や結婚といったあり方というのは忌まわしいものなんだというふうに退けられていたというふうに考えられています。で、みだらな行いというのは広く性的な罪を表す言葉なんですけれども、ここでは近親の間での結婚とか関係を表します。で、おそらくコリント教会員のこの人のお父さんはすでに、地上の生涯を終えていたか、あるいはその女性と離婚していたかじゃないかというふうに考えられますが、すでにお父さんが地上にいないか、あるいは離婚している、しかし父の妻であった人の関係はありえない罪であるという理解がコリント社会にはあったようです。ですから、コリントの町の外から見てもこの人の在り方というのは不貧困だというふうに、考えられますし、もちろん教会の中から言えば良くない行いをしているというふうに、取れることができたわけです。で、2節でパウロはこういうふうに続けます。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか、むしろ悲しんでこんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。で、こ ここで不思議なのは、パウロが問題にしているのが、良くない行いをしている教会員の男性、また父の妻と呼ばれている女性、その個人のことではないということです。パウロが指摘しているのは、高ぶっているコリント教会の問題です。高ぶっているというのは、教会員の人たちの誇っている姿を表したものですけれども、6章の12節にそのことが、分かる言葉があります。聖書の次のページ306ページですが、ここに鍵括弧で、6章の12節、私にはすべてのことが許されているという言葉があります。これは教会の人たちがよく使っていた言葉なんですけれども、そういうすべてのことが私に許されているという、コリント教会の人たちが、愛用していた、そういうスローガンみたいのがあったんですね。そしてすべての束縛から解き放たれて、そして自由な人間として、自分たち生きているんだという自覚、そういう思いが誇りを生んで、さらにはすべてが許されているんだね、だから不貧困とされることもまた許される、このような行いも許されていくんだという、そういう精神的な土壌を生み出していきました。父の妻をさえ持つことができるほどのそういう自由を私たちキリスト者は得ているんだという誇りから、コリント教会の人たちは高ぶっていた。でパウロはこういう教会の考え方、みだらな行いを放置しているというやり方、それに対して何の対処もせずに、キリスト者は自由を謳歌していいんだ、かえってそれを認めてしまっているようなあり方というのをここで問題にしています。そして具体的に自分たちの間から除外すべきだというふうに語っています。この除外すべきだというのは、あなた方の間から取り除くようにっていう言葉が使われています。その際に悲しんで、むしろ悲しんで除外すべきというふうにも言われています。まず教会っていうのが、教会員の不祥事に対してそれを見逃したり見て見ぬふりをしてはならないということを改めて教えられます。教会には、汚れているものを清める務めが与えられていまして、除外すべき時には適不適の判断をすべきだと、そしてそれが心から悲しんで行われるべきものだというふうにパウロは言います。キリストにあがなわれて自由を与えられた教会というのは、キリストにあって自由に生きるというそういう恵みを許されましたけれども、除外すべきものをそのままに容認しているということは、与えられた自由を、本当の自由を生きていることではない、と取り除くべきものをそのままにしていることは、教会が教会であることをやめてしまうことになってしまいます。パウロはコリント教会に真の教会となるようにというふうに語りかけます。そしてパウロ自身がそういう不貧困を行う人に対してどう接するかというのが3節に記されていきます。エコ章の3節です。私は体では離れていても、霊ではそこにいて、現に居合わせたもののように、そんなことをしたものをすでに裁いてしまっています。そこにいてというのは、共にあってということで、パウロ自身が、体ではコリントと離れたエフェソと思われますけども、そこに今あるけれども、心ではコリント教会の集まりと教会と一緒にあって、そうしてその人をすでに裁いているというふうに言います。で、4節5節ではパウロたちがその人をサタンに引き渡したという言葉が出てきます。つまり、私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、 あなた方と私の霊が集まり、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。で、このようなものをサタンに引き渡したというのは、教会の中に会議が行われたということを表します。サタンに引き渡すというのは教会の交わりの外へ、除外した、サタンの力が強く望んでいる、教会の外の世界に移して教会の中からこの人を、除外したということです。そしてそれは主イエスの名により主イエスの力を持って教会の人とパウロとの心が一つになるようにして決断されたことだったというふうに言われます。で、教会がその清さを保つために、対象となる人を悔い改めへと導くために会議が行われるということがあります。で、その際このコリント教会、最初の教会が経験した出来事っていうのは、後の教会がどのように会議を考えるかということを教えてくれるものです。コリント教会は祈りを持って御言葉に聞きながら、キリストの名によって、その力によってその人に特別な働きかけをしたというふうにここには記されています。そしてその際忘れてはならないのは、その目的が主の日に彼の霊が救われるためであるということでした。教会がこの世で行う特別な判断というのは一時的なものです。究極的には主の日の裁きが、終わりの日の裁きが全てを判断します。その際に彼の霊が救われるように、彼の霊が救われるために教会は今この時決断をすべきだというのがパウロが進めていることです。私たち人間の判断というのは、完璧ではなくて罪の染みがついているようなところがありますけれども、神様の終わりの日の、主の日の裁きの時には、一点の曇りもない、そういう裁きが公正で清らかで憐れみ満ちた裁きが行われます。その本当に神様の正しい裁きが行われる最後の日に、どうかあの彼が救われますように、そういうパウロの祈りがここにあります。で、ここには最初の教会が清潔に保たれるために何をしたか、どう行ったか、どのような祈りを持って取り組んだかということが記されています。で、こういう最初の教会の姿を通して私たちの教会もまた、学ぶことを許されています。御言葉が教え導いてくれるように歩んでいく、行くべき道は御言葉が照らし出してくれる、御言葉が私たちの教会の歩みを導き続けてくださるということを約束されています。で、さて、6節からは突然のような感じがしますけれども、パンダネの例えというのが語り始められます。あなた方が誇っているのは良くない、わずかなパンダネが練り子全体を膨らませることを知らないのですか。で、誇っているのは良くないというのは、2節でも、高ぶっているという指摘がされていましたように、教会が、コリント教会が自由を履き違えて、不貧困をそのままにしているという、そういう現状を指しています。で、そして広くは、全てのことを私に許されているというふうに言うコリント教会のこう考え方、そういう自由を持っている、そうした資格を持っている特別な人間なんだという、コリント教会の高ぶりというものが示されています。そしてこの6節では、わずかなパンダネが練り子全体を膨らませるという例えが語られていきます。で、パンが食べられる どの家の台所でもその練り粉が全体の粉を発酵させて膨らませるっていうことが身近なこととしてよく知られていました。でここではパンダネというふうに言われているのはこの教会の一人の人物を表していまして、その人の影響が教会全体に及んで教会の清さ正しさというものが脅かされるということを言っているのかもしれません。あるいはもっと広く教会の中にあるこのある一人の個人の話ではなくて教会の中にあるそれぞれの一人一人の罪の力というものが教会に大きな影響をもたらすんだということを指摘しているというふうにも考えられます。古代から多くの人たちが、群れの中の一頭一匹が群れ全体の滅びをもたらすといった意味のそういう格言を語ってきました。でもそれが十字架の主の贖いに預かった教会の群れであればより一層深刻な事柄になっていきます。でこのパンダネの例えを持ち出したパウロですが、この後はそれと直接は、言葉としてはつながっているんですけども、この少しの一人のパンダネとか少しのパンダネが練り子全体を膨らませるっていうのとは少し違っていて、新しいキリスト者の生活っていうものを改めて語り始めるのが7節そして8節です。7節をお読みします。いつも新しい練り子のままでいられるように古いパンダネをきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパンダネの入っていないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。で、古いパンダネをきれいに取り除け、新しい練り子のままでいられるようにというのは私たちの古い罪の性質のことを表しています。で、きれいに取り除くっていうのは古いパンダネをすなわち罪を清められなさいというそういう勧めです。現にあなたは今パンダネの入っていないもの、すでに清められたもの、罪許されたものとして生かされているではないかというのがパウロの教会の人たちに対する見方です。で、教会の人たちがすでに古いパンダネすなわち罪を清められて新しい人とされているというのはなぜそう言えるのか、それはキリストがほふられたからだというふうに続きます。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからですというふうに書かれています。で、出エジプト記の12章には出エジプトの際の出来事、主の過ぎ越しの出来事というのが語られています。で、出エジプト記の12章旧約聖書の111ページのところに主の過ぎ越しという込み出しがついていまして、イスラエルの人たちがこのエジプト脱出を前にしてモーセに率いられてエジプト脱出を迎えようとそうしようとしているところですけれども、その時に特別な子羊をほふって食べることになっていました。そしてよく知られていますようにその子羊の血を鴨居に塗って、それによって、主の災いがイスラエルの家を過ぎ越していってエジプト脱出に成功していくというそういう場面です。ほふられた子羊によってイスラエルは救われたんだと。そして、この出来事が、ずっと伝えられていきまして、教会をその血によって救ってくださるキリストはここにこの出エジプト記12章に出てくる子羊とキリストが 結びつくというか、私たちの過ぎ越しの子羊としてキリストが捉えられるようになりました。でパウロは、今日の箇所では、あなた方はイスラエルの人たちが子羊によってエジプト脱出っていう救いの出来事に預かったように、その子羊の犠牲によって、救いを与えられたように、イエス・キリストという過ぎ越しの子羊によって罪許され贖われて新しい命に、また救いに預かったということを、ここでは言うわけです。そして8節では、そういうふうにしてキリストの贖いによって救われた者は新しい生活をするんだということが語られます。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンで過ぎ越し祭を祝おうではありませんか。罪あるものとして生きるのではなくて、純粋で真実なものとして過ぎ越し祭を祝おう、礼拝を捧げようというパウロの呼びかけです。教会は内面においても、また表に現れる部分でも、明らかな純粋さ、真実さ、清潔さを与えられて礼拝の生活をするんだということをパウロはコリント教会に勧めました。でそういう意味からすると、コリント教会っていうのは、先ほども見ましたように、こう倫理的にこう必ずしも清潔な部分ばかりではなかったわけですし、欠けなき純粋さを保とうとしていたというわけでもなかったわけです。けれどもパウロはこの教会に向かって、諦めることなく繰り返し、熱心に語りかけています。あなた方は罪許されたことをもう一度思い起こして生きるべきではないかと、贖いの主とともに祝いの席、お祭りの席に着くように、そういうふうに呼びかけるわけです。そして、罪許されたものなんだから、その清さを保ちながら礼拝の生活をしていこうというふうに呼びかけていきます。で私たちもまたパウロから共に祭りの席に着こうというふうに呼びかけられています。礼拝がまさに祝いの時、祭りの時であるということを教えられます。古いパンダネを捨てて、罪を許されて純粋で真実な新しい人を着せられた、そういう私たちが恵みをもたらしてくださった贖い主イエス・キリストとともに祝いの席につき、賛美と感謝を捧げる、それが礼拝の時なんだというふうに語られています。パウロのこの招きの背後には、神様からの恵みの憐れみに満ちた招きがあるということを改めて思い起こし、祈りと礼拝の生活へと進んでいきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、この一日を主の日として私たちの人生に与えてくださり、 CS の礼拝、主日礼拝、また今後の講演会の時、そしてこの夕べに再びここに集めてくださって、共に礼拝をお捧げし、神様を賛美し、この祝いの席に着くことをお許しくださり、感謝申し上げます。コリント教会に本当に、大きな賭けがあったこと、また教会がそれを、そのままにしていたことをパウロが指摘しています。そしてもう一度イエス・キリストによって贖われたことを思い起こして、清らかな交わりを形作っていくように、そして終わりの日の裁きを待つようにと語りかけたことを聞きました。私たちの教会もまた 神様が送ってくださった救い主イエス・キリストによって罪を許され新しくされた者の群れです。どうかその贖いにより頼んで清らかな生活をすることができるように神様のお導きとお支えをお与えください。私たちの生活のすべてに神様が伴ってくださり聖霊のお導きによって満たしてくださることを信じて感謝いたします。新しい1週間もまた主と共に歩んでいくことができますように支えてください。また教会の群れの中に困難な生活を送っている方たちがおられ病の中にあったりまたご高齢のためにさまざまな困難を抱えている方たちもおられます。どうぞ神様お一人お一人をお祈りと礼拝の生活へと招いてください。またどうぞ神様が終わりまで一緒にいてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝しイエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。